さて、NTT 西日本では電話やメール、インターネットをテーマにした絆が深まる、ちょっといい話を募集する NTT 西日本コミュニケーション大賞を1月19日まで実施していました。今回で9回目を迎え、毎回多くのエピソードが寄せられています。今日は第6回ブロードバンド部門のグランプリ、僕の秘密買いませんかを紹介します。僕の秘密買いませんか。お姉ちゃんへという書き出しで始まるそのメールは、私が大学生になって一人暮らしを始めるようになってから届き始めた。送り主は4つ年下の弟からだ。その頃はまだ自分でパソコンを持っている人はそんなに多くなかったので、中学校でパソコンの使い方を習った弟は、多分周りで唯一メールアドレスを持っていた私にメールを送ってきたのだと思う。メールは使ってみたいが書くことは特にない、そう言わんばかりのメールだった。お姉ちゃんへ、元気ですか、さようなら。なんだこれは、電報か、と私はメールを読んで吹き出した。弟へ、元気です、さようなら。電報風に返してやった。だいたい異性の兄弟なんてそんなに親しいものではないのだ。共通の話題もないし、家族団らんの時はほとんどの会話を母親が牛耳っていて、父や私たち子弟は相槌を打つので精一杯だ。二人だけで話し合うことなどめったにない。ところが電報文のようなメールはまた来た。お姉ちゃんへ、お金を使いすぎだとお母さんが言っています、さようなら。今度は前回よりちょっと長いが、母親からの小言の伝言だ。弟へ、大学の教科書は高いのだと言ってやってください、さようなら。本当はコンパだとか新しいスキーウェアに使ってしまったのだが、それは幼い弟には伏せておこうと私は都合よく考えた。しかしこの調子で母親からの騒々しい電話と弟が送ってくるメールの両方でお金の使い道を責められるのはちょっとつらい。仕方がない、バイトでもするか。私は重い腰を上げた。お姉ちゃんへ、儲かりまっか、さようなら。バイトを始めてしばらくして、いきなり大阪商人風のメールが送られてきた。儲かるわけないやろ。時給800円の喫茶店のウェイトレスで週にたったの2回しか働いてないのに。弟へ、ぼちぼちでんな、さようなら。たかられては大変と私は早々にメールを切り上げた。それでなくても最近入ったサークルは何かとお金がかかるのだ。しかし弟は意外にめげない性格だった。お姉ちゃんへ、僕の秘密買いませんかと何やら怪しい文面のメールを送ってきたのだ。今度ばかりは私もパソコンの前でしばし思案した。あいつの秘密？所詮中学生のこと、大した秘密ではないだろう。しかし、と私は思った。値段ぐらい聞いてもいいだろう。弟へ、いくらですか？そこで弟はさらに驚くようなしたたかさを見せてきた。お姉ちゃんへ、秘密は3段階で、1000円、3000円、5000円です。高いほどびっくりします。うわ、なんだこのプライスリストは。私は完全に弟の罠にはまってしまった気がした。 しかも払ってもいいと思わせるぐらいの絶妙な値段設定ではないか。悲しいかな、人間は好奇心だけにはどうしたって勝てない。それに、と私は思った。初めて自分で稼いだお金で弟に小遣いぐらいやっても罰は当たらないだろう。弟へ、5000円の秘密を買います。つまらなかったら絶縁です。案の定、弟はすぐにメールの返事を送ってきた。お姉ちゃんへ、秘密の品質は保証します。こうして私は生まれて初めて弟と二人だけで渋谷駅で待ち合わせをし、5000円巻き上げられ、映画とアイスクリームをおごらされ、5000円分の秘密だという弟に初めてできた彼女の話を聞かされ、挙句の果てに彼女の話も5000円を私に無心した話も全部母親には内緒だと何度も念を押された。なるほど、5000円は彼女とのデート代にするつもりだったのだ。それから弟はメールにも飽きたのか、他にメールを送る相手が見つかったのか、私には全然送ってこなくなった。それはそれでいいのだが、最近すっかり大人になって涼しい顔で落ち着き払っている弟を見ると、私はあの僕の秘密買いませんかのメールをみんなにバラしたくてたまらなくうずうずするのだ。いかがでしたか。他にも様々な心温まる作品が NTT 西日本のホームページでご覧いただけます。パソコンでは有名な声優さんが読んだ作品も聞くことができますし、携帯やスマートフォンでもお読みいただけますので、ぜひチェックしてみてください。